の広報岩出、2016年1月第118号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。目次、表紙1ページ、市長・議長・新年のご挨拶2ページ、マイナンバー制度始まります4ページ、情報トピックスから、表彰、平成28年岩出市消防団長消防組合出初め式6ページ、小川税務署からのお知らせ7ページ、平成28年成人式、病後児保育室キララのご案内8ページ、難聴児に対する補聴器購入費などの一部助成、認知症サポーター養成講座参加者募集9ページ、がん検診は受けましたか？高額医療、高額介護、合算療養費について10ページ、暮らしの情報各コーナーから、税料金コーナー11ページ、健康介護コーナー12ページ、環境エココーナー14ページ、募集コーナー16ページ、講座催しコーナー17ページ、お知らせコーナー18ページ、スポーツの大会結果広告19ページ、緑化センターのお知らせ20ページ、子育てコーナー21ページ、1月の相談コーナー22ページ、青少年健全育成コーナー23ページ、図書館へ行こう24ページ、町の話題25ページ、第10回岩出マラソン大会参加者募集26ページ、目次終わり。まず表紙です。紙面には出初め式で消防団員2人が勢いよく放水している写真が載せられています。
市長、議長、新年のご挨拶。まず岩出市長中柴正幸、明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては、輝かしい新春を穏やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年を振り返りますと、和歌山県においては黒潮国体から44年ぶりの開催となる紀の国和歌山国体、紀の国和歌山大会が開催され、和歌山県は天皇杯を獲得するなど盛会のうちに閉会しました。全国から参加された選手監督をはじめ、多くの関係者の皆様をおもてなしの心で温かくお迎えし、ボランティアとして運営を支えていただいた皆様をはじめ、参加されたすべての皆様方に心より感謝申し上げます。さて、今年は岩出市誕生10周年の記念すべき年を迎えます。本市における今後の重点事業ですが、まず国・県事業では、昨年の京奈和自動車道紀北西道路紀の川インターチェンジから岩出根頃インターチェンジ間の開通に引き続き、平成28年度の全線供用開始に向け、岩出根頃インターチェンジから和歌山ジャンクション間の整備が進められます。また一昨年から農地等の浸水被害緩和のため、国営総合農地防災事業が進められておりますが、本市の浸水対策の要となる根頃川、住吉川の早期改修については、 引き続き強く要望するとともに、岩出橋の架け替えを含む県道泉佐野の岩出線4車線化整備についても早期完成を要望してまいります。旧県議会議事堂一条閣の修復移転事業については本年完成予定であり、今後の本市の観光拠点として4月にオープンする根室歴史資料館などとともに根室寺周辺地域の観光促進を進めてまいります。次に市事業についてですが、道路整備事業として昨年京奈和自動車道岩出根室インターチェンジへのアクセス道路として市道根室安城線の供用を開始しましたが、本年は岩出クリーンセンターへの連絡道路として県道泉佐野の岩出線から直接進入できる市道越川根室線の新設、能面道路の歩道設置事業等交通安全対策事業に取り組んでまいります。浸水対策事業として国営総合農地防災事業の促進とともに、多発する集中豪雨や台風に備え一日も早い浸水被害の解消・軽減に向けた事業に計画的に取り組んでまいります。防災対策としては南海トラフを震源とする大地震に備え、道路橋梁の耐震化、危険ため池の改修等を進めるとともに、災害対策と新たな水源の確保を目的とした新浄水場の施設整備に取り組んでまいります。自治体のまちづくりは中長期な計画に基づき計画的に進めておりますが、本市においては平成28年度から平成32年度までの5カ年を計画期間とした第2次岩出市長期総合計画後期基本計画に基づき進めてまいります。結びに、本年が市民皆様方にとって素晴らしい年になりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。岩出市長中柴正幸のご挨拶でした。
次に岩出市議会議長伊上義久のご挨拶です。新年おめでとうございます。和歌山県民を挙げてのイベントであった第70回国民体育大会紀の国和歌山国体が天皇杯優勝という素晴らしい成績で成功裏のうちに閉会を迎えることができました。また京奈和自動車道岩出根室インターチェンジが9月から供用開始となり、市民皆様方の利便性向上につながったところでありますが、一日も早く全線が開通できるよう紀北西道路の整備を推進してまいります。一方、国政におきましては第3次安倍内閣においてアベノミクスの第2ステージとして、国民一人一人、子どもや高齢者も含め誰もが活躍でき、将来の夢や希望に向けて取り組むことができる社会、一億総活躍社会の実現に向けた新三本の矢が打ち出されたところであります。また人口急減、超高齢化という大きな課題に対し、各地域がそれぞれの特徴を生かし政府一体となって取り組むことを目的として設置された町・人・仕事創生本部の動向についても、今後より一層の注視が必要であります。このように地方自治体を取り巻く環境が変わっていく中で、岩出市におきましては本年市民待望であった単独による市政施行から10周年という大きな節目の年を迎えます。市当局に対しましては、引き続き岩出市長期総合計画に掲げる活力あふれる町、ふれあいの町の実現に向けて特色ある政策に取り組んでいただき、さらなる飛躍の年となることをご祈念申し上げます。この10年間を検証するためにも、市議会といたしましては今後とも 身近で開かれた議会、信頼される議会の実現に向けて全力で取り組んで、市民皆様の声を市政に反映できるよう、議員一同最大限の努力をしてまいりたいと考えておりますので、より一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、市民の皆様にとりまして、新しい年が笑顔であふれる明るい一年になりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。岩出市議会議長伊上義久のご挨拶でした。なお、一部割愛させていただきました。
マイナンバー制度始まります。岩出市では昨年11月からマイナンバーの通知カードをお届けしています。マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので大切に保管してください。まだお手元に届いていない方は市役所市民課へお問い合わせください。マイナンバーはこんな場面で使います。税に関する手続きに、福祉や介護の手続きに、災害時の支援利用時に、児童手当の申請時に、出産育児一時金や育休の申請時に、勤労学生の控除手続きに、扶養控除などの申告書など会社に提出する税務関係書類に、各種健康保険、雇用保険や年金手続きに、パートアルバイトの勤務先になどです。マイナンバーを含む申請書などを提出する際は、個人番号カードまたは通知カードと運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。詳しくは提出先にお問い合わせください。事業者は社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理にあたっては安全管理が義務付けられています。給料や社会保険料を扱っている人など、マイナンバーを扱う人をあらかじめ決めておきましょう。マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的を伝えましょう。さまざまなサービスが個人番号カード1枚で可能に。平成28年1月から個人番号カードの交付が始まります。個人番号カードの受け取りの手順をお伝えします。個人番号カードを申請された方には、平成28年1月以降、交付場所などをお知らせする交付通知書、はがきがご自宅に届きます。必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書に記載された期限までに、ご本人が岩出市役所1階会議室までお越しください。15歳未満の方、または成年非後見人には、その法定代理人が同行してください。交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくと、カードが受け取れます。必要な持ち物は、1、交付通知書、2、通知カード、3、本人確認書類、4、15歳未満の方、または成年非後見人に同行する法定代理人は、本人確認書類と代理権の確認書類、5、住民基本台帳カード、お持ちの方のみ、以上です。本人確認書類は、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などのうち1点です。それらをお持ちでない方は、 氏名生年月日または氏名住所が記載され、市長が適当と認める健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証などのうち2点をお持ちください。代理権の確認書類は戸籍謄本、その他の資格を証明する書類です。ただし本籍地が岩出市である場合、またはご本人が15歳未満の人で代理人と同一世帯かつ親子関係である場合は不要です。なお、多くの方が個人番号カードの申請をされた場合、交付通知書を送付するまで期間を要することが予想されますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。代理人がお越しになる場合の受け取りなど、詳しくは市民課へお問い合わせください。もっと詳しく知りたい方はホームページでマイナンバーで検索するか、コールセンター電話 0570-20-0178 へお問い合わせください。マイナンバー詐欺にご注意ください。マイナンバー制度に便乗した次のような電話や訪問などにご注意ください。あなたの口座番号、資産情報、家族構成を教えてほしい。あなたの名前やマイナンバーを貸してほしいなど、不審に感じた場合は一人で対応せず、消費者ホットライン188、警察相談専門電話#9110まで電話でご相談ください。マイナンバー制度についてでした。
情報トピックス表彰。次の保護司のお二人が表彰されました。村中悦次さん、近畿地方厚生保護委員会委員長表彰。田辺和夫さん、近畿地方保護司連盟会長表彰。また厚生保護助成会の次の5人の方が表彰されました。塩中光子さん、日本厚生保護助成連盟会長表彰。上野文代さん、佐藤和子さんが和歌山保護観察所長感謝状。瀬藤よし子さん、三島勝恵さんが和歌山県厚生保護助成連盟会長表彰されました。おめでとうございます。平成28年岩出市消防団長消防組合が出初め式を行います。岩出市消防団出初め式は1月3日日曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園で行います。舞台観閲、永年金属者などの表彰、全部隊による一斉放水を披露いたしますので、ご観覧いただきますようお知らせいたします。長消防組合出初め式は1月11日月曜祝日午後1時30分から3時ごろまで、紀の川市桃山町桃山グランドで行います。雨天の場合は桃山勤労者体育センターです。内田中学校吹奏楽部による演奏、幼年消防クラブ員荒川保育園による防火演技、消防職員による救出救助訓練、放水訓練などがあります。展示体験コーナー、防火アンケート午後1時から、展示コーナー午後1時30分から、防災グッズの展示、防災何でも相談コーナーがあります。 式典終了後、体験コーナーとして、救急コーナーの設置、AED の取り扱い、および心肺蘇生法、地震体験者による地震体験、煙体験ハウスによる煙体験、はしご車、支援車の展示などです。展示体験コーナーは、雨天の場合、中止します。出初め式についてでした。
五川税務署からのお知らせです。岩出市役所での税務署による確定申告出張相談は、2月26日金曜日から3月4日金曜日の6日間です。午前9時30分から12時までと、午後1時から4時まで、土曜、日曜は除きます。場所は岩出市役所3階第6会議室です。土地、建物や株式などの譲渡、贈与税及び相続税の相談は行っていません。また、2月16日火曜日から3月15日火曜日は、市の職員による申告相談を行います。市の職員のみによる相談日は、税務署の相談日以外の日です。その時、確定申告書をご自身でご記入、または入力していただくことになります。年金所得者の税務署による確定申告出張相談は、2月4日木曜日と5日金曜日、午前9時30分から12時、午後1時から4時までです。場所は岩出市役所3階第6会議室。開設初日は混雑が予想されます。長い時間お待ちいただく場合や、混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。五川税務署での申告は、2月5日金曜日から3月15日火曜日、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除きます。場所は、五川駅南側、紀の川市商工会館です。会場の混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。各会場では、納税はできません。金融機関などをご利用ください。前の年の申告書の控えをお持ちください。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方へ、特例の申請をされていてもふるさと納税の領収書を添付して申告を行わなければ控除が受けられませんのでご注意ください。次の方々が該当します。確定申告または市・県民税の申告をされる方、6カ所以上の自治体に寄付された方、特例の申請後1月1日までの間に住所など変更された方で、寄付をした翌年1月10日までに寄付先の自治体に変更届出書を提出されていない方です。確定申告書の作成と提出について、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成できます。また、所得税の確定申告をする場合、給与所得者または公的年金所得者向けの申告書作成画面を新設しました。初めての方でも操作がしやすい画面となっております。作成したデータは e-tax を利用して提出することができるほか、印刷した書面により提出することもできます。なお、確定申告書はお早めに提出いただき、 申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて送付するとともに、返信用封筒に住所、氏名を記入し、必要な金額の切手を添付したものを同封してください。詳しくは確定申告で検索してください。お問い合わせ及び郵送などによる申告書の提出先は、郵便番号 649-6592 紀の川市小川807小川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301 です。音声案内に従って電話機を操作してください。社会保障マイナンバー制度について、平成27年分の確定申告書には12桁の個人番号の記載は不要です。なお、平成28年1月以降に申請書、届出書を提出する際には、個人番号を記載するとともに、申請されるご本人の本人確認の書類の提示、またはその写しを添付する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ、社会保障、税番号制度、マイナンバーについて、をご覧ください。小川税務署からのお知らせでした。
平成28年成人式、新成人の門出をお祝いします。1月11日月曜祝日、午前9時30分から岩出市立市民総合体育館で行います。対象は平成7年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた方です。第1部式典、第2部記念イベントとして、お笑い吉本のモンスターエンジン、和牛、楽天足の皆さん、第3部記念撮影をします。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお、当日は華美な服装はご遠慮ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係へどうぞ。病後児保育室キララのご案内です。病後児保育室キララとは、病気や怪我の回復期にあたり、家庭や集団生活での保育が困難なお子様を一時的にお預かりする事業です。対象は次の4つの項目のいずれにも当てはまる方です。1. 岩出市に居住していること。2. 生後1歳から就学前の児童、ただし特に必要な場合は小学3年生までであること。3. 病気の回復期にあり、医師により許可されていること。4. 保護者の就労、疾病、冠婚葬祭など社会的な理由により、家庭での保育が困難な状況であることです。対象となる病気と回復期の範囲について。1. 風邪、感染性胃腸炎など、子どもが日常的にかかる病気で、急性期を経過したが、まだ安静が必要なとき。2. おたふく風邪、はしか、インフルエンザなどの伝染性疾患で、急性期を経過したが、まだ感染力を有しており、集団での保育に無理があるとき。3. 喘息などの慢性疾患で、急性期の症状はなく、状態は安定しているが、まだ集団生活に不安があり、安静が必要なとき。4. やけどなどの外傷性疾患で、症状は固定しているが、まだ集団での保育には無理があるときなどです。施設の名称は、病後児保育室キララ。実施主体は、社会福祉法人和歌山つくし会。 場所は岩出市中房667-1、和歌山乳児院2階です。お預かりできる人、時間は月曜日から金曜日午前8時から午後6時まで。ただし土曜日曜祝日と12月29日から1月3日はお休みです。定員3人、利用料1日2000円、給食費として昼食300円、おやつ100円が必要です。お問い合わせは病後児保育室キララ、電話69-1001へどうぞ。病後児保育室キララのご案内でした。
難聴児に対する補聴器購入費などの一部を助成します。身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な言語や精神の発達を支援するため、補聴器の購入費を一部助成します。助成となるのは、新しく補聴器を購入する費用、もしくはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し、新たに購入する費用が対象となります。修理費用は対象外です。対象となる方は、次の4つの要件をすべて満たす方です。1. 岩出市内にお住まいの18歳未満の方。2. 両耳の聴力レベルが30dB 以上、70dB 未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。3. 指定自立支援医療機関の医師が補聴器の装用が必要であると判断したもの。4. 対象児童の世帯内に市町村民税所得割額46万円以上の方がいないことなどです。助成額について、市が対象と認めた補聴器につき、市が定める基準価格の範囲内で購入費の3分の2、非課税世帯については全額が助成額となります。県内の指定医療機関は次の通りです。日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、社会保険紀南病院、堺耳鼻咽喉科クリニックです。補聴器の購入前にご相談ください。購入後の申請は受付できませんのでご注意ください。福祉課障害福祉係にて補聴器を希望される方の状況などをお伺いしながら、申請に必要な書類などのご説明をいたします。お問い合わせは市役所福祉課障害福祉係へどうぞ。認知症サポーター養成講座参加者を募集します。認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではなく、講座を受講して認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことです。ぜひご参加ください。日時は2月3日水曜日午後2時から4時まで。場所は総合保健福祉センター II センター3階視聴覚室。対象は岩出市にお住まいの方です。認知症とはどんな病気か、認知症の症状について、認知症の人への対応の仕方などを講義から学びます。講座終了者には終了の証としてオレンジリングをお渡しします。受講料は無料です。申し込み期間は1月4日月曜日から29日金曜日まで。ただし土曜日曜祝日は除きます。お申し込みお問い合わせは市役所長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。
がん検診は受けましたか？個別がん検診は岩出市の実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは不要です。医療機関へ事前に予約をして健康保険証を持参の上受診してください。ただし肺がん検診 CT 検査のみ市に事前申し込みが必要です。受診期間は1月31日まで。長病院での乳がん肺がん CT 検査は2月29日までです。肺がん検診 CT 検査については55歳から65歳かつ喫煙指数が600以上の方が対象ですが、現在禁煙されている方も対象となります。自己負担は2000円です。子宮体部の検診は今年度から保険診療の扱いとなり、自己負担が発生します。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。高額医療・高額介護・合算療養費について。高額医療・高額介護・合算療養費は医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が毎年8月から翌年7月までの1年間に医療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額を合計した金額が基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には平成27年12月に申請書を送付しています。国民健康保険の支給対象者には平成28年1月中に市役所から申請書を送付します。被用者保険などの方には市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。計算対象期間、平成26年8月1日から平成27年7月31日の間に住所や医療保険者が変わった方、亡くなられた方などにつきましては、国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者であっても申請書が届かない場合がありますので、該当すると思われる場合は平成27年7月31日時点でご加入の医療保険者へお問い合わせください。自己負担限度額など詳しくは、後期高齢者医療制度は保険年金課保険医療係へ、国民健康保険は保険年金課国保年金係へ、介護保険は長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。高額医療・高額介護・合算療養費についてでした。
暮らしの情報、税・料金コーナーから。こんな時は税務課までご連絡ください。家屋の新築・増築・取り壊しなどをされた場合で、その登記をされないとき、変用住宅などで居住部分の割合を変更されたとき、前年度から引き続き宅地を所有されている場合で、住宅用地から住宅用地以外へ、または住宅用地以外から住宅用地へ変更されたとき、岩出市街にお住まいの方が住所を変更されたとき、一定期間海外へ転出されるとき、固定資産が災害などにより著しい被害に遭ったときなどです。固定資産税の付加期日は毎年1月1日となっておりますので、ご注意ください。お問い合わせは税務課固定資産税係までどうぞ。新成人の皆さん、
国民年金の加入手続きを忘れずに、20歳の誕生日を迎えた方は市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して厚生年金や共済年金に加入中の方は手続き不要です。国民年金の保険料額は月額15,590円です。所得が少なく保険料を納めることが困難な方は、次の3つの制度などを申請により利用することができます。 1. 学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。 2. 若年者納付猶予制度。学生以外の30歳未満の方で、本人、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が猶予されます。 3. 全額免除一部納付制度。学生以外の方で、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。なお、離職者、災害の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。お問い合わせは保険年金課国保年金係までどうぞ。確定申告と介護保険。介護保険料は確定申告の際、社会保険料控除の対象となります。また介護保険サービスの種類によっては医療費控除の対象となるものもあります。対象となるかどうかについては、領収書の医療費控除の対象となる金額欄により確認してください。ただし、高額介護サービス費として支給されたものは除きます。お問い合わせは長寿介護課介護保険係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第4期後期高齢者医療保険料第7期、国民健康保険税第8期、65歳以上第1号被保険者介護保険料第8期、普通徴収の納期限は平成28年2月1日月曜です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の1月の夜間納税相談日は14日28日の木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口にお越しください。税・料金コーナーでした。
健康・介護コーナーから。医薬品副作用被害救済制度の請求期限についてお知らせします。平成25年3月31日までに、岩出市の女性により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方が対象です。接種後に何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると医療費・医療手当が支給される場合があります。心当たりのある方は、具体的な請求方法について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口に至急お問い合わせください。フリーダイヤル 0120-149-931。 ご利用になれない場合は、有料の 03-3595-9931 3506-9411 へどうぞ。後期高齢者の検診は2月29日までです。後期高齢者医療制度にご加入の方で、まだ受けられていない方はお早めに受診をお願いします。受診券を紛失された方は電話にてご連絡ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課保険医療係までどうぞ。平成27年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせです。対象者の方には平成27年4月下旬に予診票などを郵送しています。ただし肺炎球菌ワクチン予防接種を過去に1回でも接種された方は対象外となりますのでご了承ください。接種期限について、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方は3月31日まで。60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方は、60歳の誕生日から65歳の誕生日の前日までです。自己負担は3000円です。生活保護法による扶助を受けている方は無料です。ただし、生活保護・傷病届の証明書が必要です。ご持参いただくものは、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票、予防接種済証と、加入している医療保険の非保険者証、または生活保護傷病届の証明書です。なお、生活保護法による扶助を受けている方は、事前に岩出市福祉事務所にて生活保護傷病届の証明書の発行手続きをし、医療機関にご持参ください。証明書がない場合は自己負担が必要となります。この予防接種は自ら希望する場合のみ接種を行うもので強制ではありません。詳しくは郵送した予診票をご覧ください。また予診票を紛失されている場合は保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。手洗いとうがいで感染症を予防しよう。冬はインフルエンザをはじめウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して冬の感染症を予防しましょう。予防のポイント、帰った時は手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事と十分な睡眠をとりましょう。外出時はマスクをすることも感染予防として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市東大井の長休日休館診療所、電話 77-6410、 診療科目は内科と外科、診療時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分まで、夜間は午後8時から10時まで。ただし夜間の診療は内科のみで3月13日日曜日までです。和歌山市夜間・休日・応急診療センターは、電話 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、 お近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の休館当番医は1日金曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、電話 69-3993。 同じく1日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220。 2日土曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655。同じく2日、藤原矯正歯科小児歯科医院、岩出市中黒、60-4812。 3日日曜日、岡デンタルクリニック、岩出市野所の、 63-6480。 同じく3日、山中歯科医院、紀の川市岸川町高度、 64-2379。 10日日曜日、伊勢歯科医院、岩出市清水、 62-2223。 11日月曜日、香山歯科医院、紀の川市西大井、 77-5655。17日日曜日、西歯科医院、岩出市畑、 63-5553。 24日日曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山、 64-6608。 31日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水、 69-5511 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。緊急通報装置を貸し出しています。岩出市では一人暮らしの高齢者などが急病や災害など万一の場合にボタンを押すと受診センターと緊急連絡が取れる緊急通報装置の貸し出しを行っています。対象者は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法です。申請書と必要書類を長寿介護課へ提出してください。必要書類は長寿介護課で配布しています。また申し込みには協力員3人が必要です。この協力員とは緊急の際迅速に利用者宅へ出向き安否確認を行える方、うち1人は地区の民生委員です。利用料は次の通りです。生活保護法による単給世帯を含む非保護世帯および生計中心者が前年所得税非課税世帯の場合は無料です。生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下の世帯は月額1333円、生計中心者の前年所得税課税年額が1万1円以上の世帯は月額2052円です。ただし NTT のアナログ回線以外を利用されている場合は機器を取り付けできない場合があります。お問い合わせは長寿介護課長寿社会係までどうぞ。 1月の献血のお知らせです。2日と9日の土曜日は大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、29日金曜日は岩出市役所で午後2時から4時30分までです。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。健康・介護コーナーでした。環境・エココーナーから、生ごみの水切りをしましょう。水切りをするとこんな効果があります。 1. 悪臭・腐敗の防止。生ごみの悪臭や腐敗の主な原因は生ごみに含まれる水分です。水分を切ることで生ごみの悪臭や腐敗防止に役立ちます。 2. ごみ減量効果。生ごみのうち8割は水分と言われています。ぎゅっと一絞りすることで生ごみの重量を減らすことができます。 3. CO2 二酸化炭素の削減効果。生ごみの水分が減ることにより焼却施設での燃焼効率や収集車の運搬効率が向上し、焼却時に出る二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減につながります。身近なところからゴミの減量にご協力をお願いします。お問い合わせは生活環境課までどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。1月の不燃物と資源ゴミの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域の缶・瓶類など不燃物回収日は6日・20日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域の不燃物回収日は13日・27日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせ先は市役所生活環境課または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 です。地球温暖化対策シリーズ92回目、冬の節電にご協力をお願いします。一般的に冬は午後7時頃が最も電力の消費が多い時間帯です。この時間帯では暖房機器や冷蔵庫などの消費電力が大きく、これらの電化製品を節電していただくことで効果的な節電ができます。次の節電ポイントをチェックしてみましょう。暖房は室温20度を目安に、重ね着などにより設定温度を下げる。厚手のカーテンを使用し断熱性を向上させる。不要な照明を使わない。テレビなども照度を下げて節電効果を高める。冷蔵庫は物を詰め込みすぎず、ドアの開閉は極力減らす。健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。お問い合わせは生活環境課までどうぞ。環境エココーナーでした。
募集コーナーから、市民農園農地募集について。岩出市市民農園の拡大のため農地の募集を行います。募集する農地面積は合計30アール、3000平方メートル程度です。申し込み要件、7つあります。1、岩出市内の地目、農地、田畑であること。2、土地所有者の方が 岩出市内に住所を有すること。3、農業機械の搬入、耕作が容易な土地であること。4、一段の不整形でない土地でおおむね10アール以上の面積があること。5、果樹等の樹木が植栽されていないこと。6、平成28年4月1日以降3年以上市民農園として予託契約可能であること。年間賃料は1平方メートルあたり30円です。7、平成28年4月1日から直ちに耕作可能であること。申込期間は1月29日までです。申込方法、次の書類を産業振興課へ提出してください。申込書、一図、法務局の法第14条地図、土地全部事項証明書です。申込書は産業振興課にて配布、または市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは産業振興課、電話 63-5840 どうぞ。社会教育施設管理人を一人募集します。応募資格はパソコン、ワードエクセルを使用できる方、地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方です。雇用期間は4月1日金曜日から9月29日木曜日までの6ヶ月間、週6日、1日6時間から8時間の勤務です。賃金は時給909円。2キロメートル以上から通勤手当があります。また、社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険が適用されます。受付期間は1月4日月曜日から18日月曜日の午前9時から午後5時まで、ただし土曜、日曜、祝日を除きます。面接日など、詳しいことは後日通知します。提出書類は、写真を貼った履歴書1通です。1月18日筆着で郵送可能です。申し込み・お問い合わせは、岩出市教育委員会障害学習課公民館係へどうぞ。住所は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、電話 62-2141 です。第11期岩出市ときめき交通大学学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として4月から翌年1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は岩出市にお住まいの年齢65歳以上の方です。募集定員は25人、参加費は無料です。募集期間は2月末日までですが、定員になり次第募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。募集コーナーでした。
講座催しコーナーから、ふれあい学級、今月は生活講座、高齢者の交通安全についてです。講師、岩出警察署交通課、時間は午後1時30分から各地区公民館で行います。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ふれあい学級生随時募集しています。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。地区別人権学習会を実施します。
人権教育啓発の一環として、さまざまな人権問題についての理解や認識を深め、一人一人が心豊かで差別のない明るい街づくりを推進していくことを目的として、市内6カ所で実施いたします。講演会です。演題は人権尊重の街づくり、人権について考える。講師は和歌山県人権啓発センター企画課、橋本浩二さんです。実施日時及び実施場所は次の通りです。1月29日金曜日、岩出地区公民館。1月31日日曜日、根頃地区公民館。2月5日金曜日、山崎地区公民館。2月8日月曜日、気仙台地区公民館。2月12日金曜日、上岩出地区公民館。2月15日月曜日、中央小学校会議室多目的ホールです。時間はいずれも午後7時からですが、根頃地区公民館のみ午後1時からです。皆様のご参加お待ちしております。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。人権講演会を開催します。1月30日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。演題はスポーツから学んだこと、人と人が交わり支え合う社会。講師はプロ野球評論家佐々木治さんです。満1歳から未就学児までの一時保育があります。1月22日までお申し込みください。手話通訳があります。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。歴史講演会を開催します。根頃の歴史について民話や伝承などを素材として取り入れ、分かりやすくご講演いただきます。この機会に地域の歴史について再確認されてみてはいかがでしょうか。演題は根頃の歴史と民話、地域の力を考える。1月24日日曜日、総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講師は放送大学教授、東京大学名誉教授、五味文彦さんです。参加申し込み不要です。お問い合わせは障害学習課文化財係へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館アリーナの一般開放日は1月23日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。お問い合わせは総合体育館電話 62-0370 へどうぞ。味噌作り伝承塾を開催します。1月25日月曜日午後1時30分からです。場所と募集人数は次の通りです。岡田集会所24人、上岩出地区公民館12人、サンホール24人、費用は2200円です。岩出市内にお住まいの方が対象です。定員になり次第締め切ります。完成はがきに、住所、氏名、電話番号、希望の場所を記入し、岩出市生活研究グループ協議会まで郵送してください。住所は、郵便番号 649-6258、岩出市山 614、愛三三工房です。愛三三の愛は
漢字の愛情の愛。最初の3はアルファベット SUN、 後ろの3はひらがなで3です。なおはがき1枚につき1人の申し込みでお願いします。申し込み期間は1月4日月曜日から13日水曜日まで、当日消印有効です。材料の大豆の受け渡しについては後日連絡します。費用は開催当日会場で直接お支払いください。お問い合わせは産業振興課電話 63-5840 へどうぞ。講座催しコーナーでした。
お知らせコーナーから、岩出市の臨時福祉給付金の申請受付が平成28年2月17日水曜日で終了となります。申請期限を過ぎますと申請書を受付することができません。申請される方をお寄せください。郵送の場合は2月17日必着です。支給要件など詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、福祉課総務係までお問い合わせください。なお、子育て世帯臨時特例給付金の申請受付は12月2日に終了しました。文化財防火デーのお知らせです。毎年1月26日は文化財防火デーです。貴重な文化財を火災、震災、その他の災害から守るために、毎年この日を中心に全国的に文化財防火運動が展開されています。本年岩出市では1月26日火曜日に根頃寺において防火訓練が実施されます。私たちの身近な文化財を大切に守っていきましょう。お問い合わせは生涯学習課文化財係までどうぞ。中小企業の皆様へ利子補給のお知らせです。岩出市では市内で商工業を営んでいる中小企業の皆様を対象に利子補給を実施します。利子補給を受けようとする方は、1. 岩出市中小企業資金利子補給金の交付申請書、 2. 支払い利子額の確認できる書類、 3. 市税の納税証明書、過去に未納がないことを証明するものが必要です。1月4日月曜日から29日金曜日までの間に岩出市商工会へ提出してください。ただし、日本政策金融公庫の国民生活事業のお借り入れがある方は1月25日月曜日までに申請してください。詳しくは岩出市商工会でご確認いただいた上でお申し込みください。電話は 62-7111 です。岩出警察署からのお知らせです。昨年多発した交通事故の特徴は、狭い道での車両同士の事故、65歳以上の高齢者の関係する事故、死亡事故を含みます。交通事故防止対策として、無理な運転、歩行の禁止、過労運転、速度オーバー、運転技術の過信、少しでも危ないと感じたときは運転を中止または休憩してください。闇夜のカラスの禁止、夕暮れや夜間の外出は反射材の活用と明るい色の服装で出かけましょう。飲酒運転の禁止、飲酒運転は重大な事故を引き起こし、厳しい処罰、行政処分が課せられます。交通ルールを守り、良いお年をお迎えください。
岩出警察署からのお知らせでした。岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。広報岩出に広告を掲載しませんか？1枠1万円で最大3枠までです。6ヶ月以上の掲載で1枠8000円になります。この機会に PR してみませんか？お問い合わせは市長公室までどうぞ。お知らせコーナーでした。
スポーツの大会結果です。第19回岩出市パークゴルフ市民交流大会が10月21日紀美野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位山口道夫さん、2位久保純三さん、3位吉田辰巳さん、女性の部1位小原康子さん、2位くすねつや子さん、3位吉田美智さんでした。2015年秋季高槻ペタンク交流大会が10月31日高槻市牧田運動広場で行われました。トリプルスの部3位岩出さくらチーム、辻内明美さん、武田ひろむさん、上野真知子さんでした。第36回岩出市グランドゴルフ協会市民交流大会が11月12日根頃若者広場で行われました。男子の部52人参加、1位吉森和夫さん、2位大西道春さん、3位大野光雄さん。女子の部25人参加、1位西林雅子さん、2位ミス秀子さん、3位辻本純子さんでした。平成27年度第15回和歌山県小学生秋季陸上競技選手権大会が11月3日田辺スポーツパーク陸上競技場で開かれました。岩出アスリートクラブの児童19人が参加、活躍されました。競技結果は次の通りです。8位までの入賞者をお伝えします。男子4年の部100メートル8位坂田雄生さん、記録は16秒21。4年以下の部1500メートル5位4年杉原優さん、5分47秒16。5、6年の部80メートルハードル2位6年川端良也さん、15秒61。5年の部走り幅跳び8位西川光さん、3メートル51センチ。女子5年の部1500メートル7位久保志恵さん、記録は5分50秒09。6年の部1500メートル4位山田由衣さん、5分15秒51。6年の部100メートル3位山田由衣さん、14秒12。100メートル6位成瀬椎名さん、同じく6位寺田美咲さん、14秒36。 4×100m リレー8位成瀬椎名さん、山田由衣さん、遠与萌歌さん、寺田美咲さん、全員6年1分7秒40以上です。スポーツの大会結果でした。
広告欄から4つご紹介します。まず
ECC ジュニアの広告2つご紹介します。 ECC ジュニア和歌山センター、ホームティーチャー募集中。ご自宅や貸し会場で子どもたちに英語や国語、算数などを教えるお仕事です。開講コースやレッスン時間などは自由に設定できるので、ご自身のライフスタイルに合わせた教室が作れます。週2回、2、3時間から働けます。まずはお気軽に説明会へ。和歌山県内各地で開催中。説明会のご予約、お問い合わせは、平日午前10時から午後6時まで。フリーコール、0120-415-144、よいこ ECC へどうぞ。次に ECC ジュニア BS 岩出教室から、2015年度生徒募集中。詳しくは郵便番号 649-6217、 和歌山県岩出市川尻 40-3、 電話 0736-62-8144。 ホームページアドレスはwakayama.eccjr-iwade-iwade-class.com。 また紙面の QR コードでもご覧になれます。ECC ジュニアの広告でした。次は医療法人弥生会、弥生メディカルクリニック、整形外科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科があります。整形外科リハビリテーション科担当医は黒山哲也理事長。糖尿病内科、一般内科担当医は坂頭節也院長です。住所は岩出市中房139、長谷消防署東隣、電話 62-7777。 居宅介護支援事業所、介護老人保健施設弥生園。施設入所、短期入所、訪問リハビリ、通所リハビリ、デイケア、弥生ケアステーション、訪問介護、訪問看護ステーション弥生があります。住所、岩出市中房380、弥生メディカルクリニック奥、電話 61-1551。 詳しくはホームページをご覧ください。アドレスは http://www.yaeikai.com です。次は羽衣国際大学です。大学で学び、和歌山に貢献。和歌山県出身学生多数活躍中。入試日程は次の通りです。1月30日土曜日、和歌山会場で入試実施。一般入試 A 日程、特待生入試 A 日程は、出願期間1月13日水曜日から26日火曜日まで、選考日は1月30日土曜日と31日日曜日、合格発表日は2月6日土曜日。センター試験利用1期は、出願期間1月1日火曜日から26日火曜日。独自試験は課しません。合格発表日は2月6日土曜日。AO 入試4期、出願期間は1月28日木曜日から2月9日火曜日。選考日は2月14日日曜日。合格発表日は2月20日土曜日です。
また個別入試相談も受付中です。学部と学科。現代社会学部は放送メディア映像学科、現代社会学科。人間生活学部は食物栄養学科、人間生活学科です。詳しくは羽衣国際大学入試センター、郵便番号 592-8344 堺市西区浜寺南町 1-89-1 電話 072-265-7200、 ファックス 072-265-8202、 E メールは入試 nyuushi@hagoromo.ac.jp。 ホームページアドレスは http://www.hagoromo.ac.jp です。広告欄からでした。緑化センターのお知らせです。1月と2月のイベントをご案内します。ワクワク教室。1月11日月曜日祝日、庭木の手入れ教室、参加費無料。2月6日土曜日、洋蘭の育て方教室、参加費無料。同じく6日、絵手紙教室、参加費300円。2月7日日曜日、2月の寄せ植え教室、参加費1500円です。時間はいずれも午後1時30分から4時まで。ただし、7日の2月の寄せ植え教室のみ3時30分終了です。いずれの教室も事前にお申し込みください。展示会があります。2月5日金曜日から7日日曜日まで、早春の盆栽展と早春の洋蘭展、いずれも即売があります。1月の休園日は1日金曜日、5日12日19日の火曜日、25日月曜日から28日木曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570。 ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。2月の予定です。2月5日金曜日と19日金曜日、0歳児対象10組。9日火曜日と23日火曜日、1歳児対象10組。1日月曜日と15日月曜日、2歳児対象15組です。おひなさま作りをします。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。受付開始日は、0歳児は1月13日水曜日から、1歳児は14日木曜日から、2歳児は15日金曜日から。午前9時から午後5時の間に電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。ベビーマッサージ教室、参加者を募集します。日時は2月12日金曜日、午前10時30分から11時30分まで。 総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は宮本福美さん。対象は2ヶ月から1歳までとその保護者、定員20組です。バスタオル、フェイスタオル、お茶などお持ちください。申し込み期間は1月19日火曜日から29日金曜日まで。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。平成28年度学童保育所新規入所者を募集します。岩手市では保護者が働いている間や日中保育ができない家庭などの児童を対象に、放課後および学校休業日に学童保育を実施しています。4月から新規入所を希望する方のみ次の通り受付を行います。日時は2月2日火曜日から5日金曜日午前9時から午後4時まで、岩手市役所でお申し込みください。必要書類は申し込み書と保護者・父母の保育を必要とする書類です。印鑑もご持参ください。郵送での申し込みもできます。期間内消印有効です。希望者が定員を超える場合は保育の必要性を審査して入所者を決定します。対象児童は小学1年生から6年生まで。申し込み書は1月4日月曜日から市役所子育て支援課、各学童保育所で配布します。また市のウェブサイトからダウンロードもできます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは市役所子育て支援課子育て支援係へどうぞ。1月の相談コーナー、困った時はこちらまでご相談ください。全部で7つあります。相談項目、日時、場所、お問い合わせ先の順にお伝えします。1、消費生活相談、5日火曜日と19日火曜日午後1時から4時まで。場所は市役所2階第4会議室。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。ご相談の際は契約書や領収書などの書類があるとより詳しくアドバイスできますので、できる限りご用意願います。問い合わせ先は市役所、電話62-2141、市長公室、また消費生活相談窓口和歌山県消費生活センターは電話 073-433-1551、 消費者ホットラインは188-いやいやです。 2. 行政相談、20日水曜日午後1時から3時まで、船山地区公民館大会議室。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談、12日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センター。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。問い合わせ先は、市役所福祉課人権啓発係です。4、教育相談、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後5時30分まで。祝日は除きます。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、 岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。岩出市青少年センター。適応指導教室フレンド。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。問い合わせ先は、在籍の小中学校か、青少年センター、電話 61-7007、または市役所教育総務課、あるいは適応指導教室、電話62-0892です。5. 子育て相談。月曜日から金曜日、午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。毎週木曜日、午後2時から4時までは、公立長病院です。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。問い合わせ先は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。6. 健康相談。毎週月曜日、午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センター、健康や育児などについての相談。問い合わせ先は、保健推進課、電話 61-2400 です。7. ふれあい専門相談とふれあい何でも相談。ふれあい専門相談は、毎週月曜日と金曜日、午前9時から午後4時まで、総合保健福祉センターで、家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい何でも相談は、第3火曜日午後1時から4時までは、総合保健福祉センターで税務相談。第4火曜日午後1時から4時までは、同じく総合保健福祉センターで民事登記相談です。問い合わせ先は、社会福祉協議会、電話 63-3246 です。1月の相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー。去る11月28日に開催された平成27年度子ども・若者育成支援県民大会において、青少年健全育成にご尽力いただいている堀田康則さんに、和歌山県青少年育成協会会長表彰が授与されました。おめでとうございます。平成27年度子ども・若者育成支援協調月間に係る巡回活動隊キャラバン隊が知事メッセージを携えて来庁し、岩出市長への伝達式が行われました。県知事からのメッセージを披露します。平成27年度子ども・若者育成支援協調月間。知事メッセージ。和歌山の次代を担う子ども・若者が豊かな個性と能力を持ち、心身ともに健やかに成長することは県民の切なる願いです。しかし、社会環境の変化に伴い、いじめや不登校に加え、インターネットを介した青少年の犯罪被害が増加し、さらにはインターネットの長時間利用により、心身の健康や生活面に支障をきたす青少年が増加するなど、青少年に関わる問題はますます多様化しています。またニートや引きこもりなど自立が困難な若者の存在も依然として深刻な問題です。その背景には、子どもたちに対し同世代や異世代との多様な人間関係を経験しながら、規範意識や思いやりの心、さらには自立に必要な 主体性や協調性などを育むための十分な機会が提供されていないという現状があります。これらの諸問題を解決するためには、家庭や学校だけでなく、地域全体で子ども・若者を育成していく取り組みが必要です。また、子どもたちの豊かな人間性を育むために、そうした考え方を県民一人一人が共有し、実践していくための仕組み作りが必要です。県では、年長の子どもや若者が、後輩を育成する仕組み作りを促進するため、活動の担い手となるリーダーを養成するとともに、地域において核となる青少年育成団体の活性化を支援し、次代を担う青少年の健全育成を図る取り組みを進めているところです。11月は、子ども・若者育成支援協調月間であり、全国でも様々な活動が展開されます。どうか、気色におかれましても、地域ぐるみの子ども・若者の育成活動の先頭に立って、ご尽力いただくようお願い申し上げます。平成27年11月、岩出市長様、和歌山県知事、二坂義信。紙面には、巡回活動隊による知事メッセージ伝達の様子が載せられています。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。図書館のイベントを紹介します。まず、新春アニメ上映会、1月9日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。先着100人です。2つ上映します。ダンボ、大きすぎる耳をみんなにからかわれていたダンボがサーカスのスターになるまでの勇気と愛情の物語。上映時間64分。もう一つは、小人観察入門、おとりまだら花頭編。正体不明の生き物小人の知られざる生態とは。上映時間32分です。防災イベントのご案内です。1月16日土曜日、午前の部と午後の部があります。入場は無料です。午前10時30分から正午まで大会議室で、子どもを対象にみんなで学ぼう祭、定員は40人です。防災に関する読み聞かせと防災グッズの作成をします。午後1時30分から3時までは、同じく大会議室で防災講座があります。定員は100人です。地震・津波についての基礎講座と家具固定に関する講座・実習、講師は和歌山県出張減災教室のスタッフです。講座終了後、木造住宅耐震診断申請の受付を行います。希望の方は認め印をご持参ください。また、午後3時から4時まで、駐車場で地震体験者五稜くんによる地震体験があります。定員は80人。雨天の場合は中止です。それぞれのイベントは、図書館カウンターまたは電話で岩出図書館までお申し込みください。参加された方には防災グッズをプレゼントします。図書館 DVD 上映会のお知らせです。1月24日日曜日午前10時30分から大会議室で行います。先着100人です。タイトルはユニコ。西風のせいによって見知らぬ土地に運ばれたユニコは、悪魔くんや猫のチャオといった仲間に出会います。ユニコの角の力で女の子に変身したチャオに、ゴースト男爵の悪の誘惑が。幻の生物ユニコーンの子供ユニコの愛と冒険物語。上映時間は90分です。 展示のお知らせです。岩出市内の各小学校からよりすぐりの内読の記録を展示します。2月10日水曜日まで、ぜひご覧ください。1月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会、10日日曜日お話ドロップス、17日24日日曜日お話の扉、31日日曜日英語でお話し会、いずれも午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。また図書館スタッフによるお話し会お話パレットは23日土曜日午後3時から、同じく岩出図書館お話し室で行います。以上、図書館のイベントの紹介でした。1月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、年始の1日から3日までと毎週木曜日、そして12日火曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は、同じく年始の1日から3日までと毎週木曜日、そして11日月曜日です。12日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題、写真とともにお伝えします。思いやりの気持ちが大切。11月14日人権を考える集いを開催しました。小中学生のメッセージのほか、家田翔子さんを講師に迎え、一緒に生きていきましょう、もう少しだけ強く優しくと題してご講演いただきました。紙面には市長を真ん中にメッセージを発表した小中学生の写真が載せられています。秋の風物詩といえば、11月21日第18回紀州根室寺各番祭りを開催。大東前のステージでは獅子舞や根室の子守唄、根室鉄砲隊の演舞などが披露され、多くの参加者で会場はにぎわいました。紙面にはそのにぎやかな様子の写真が数枚載せられています。またその模様は写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。普段から防災意識を。12月6日、一日防火デーを開催しました。当日、市内の区自治会では消防団員が中心となり、市民の皆様と一緒になって、消火器の正しい使用方法の習得などの訓練を行いました。町の話題でした。
第10回岩出マラソン大会についてお知らせします。早春の根室寺を心地よい汗を流しながら駆け抜けてみませんか。日時は3月13日日曜日午前9時開会式、9時45分から順次スタート。集合場所は根室若者広場です。参加者を募集します。参加種目はファミリー 2km、 1チーム5人以内です。小学3年生以下の子どもが参加する場合、その子ども2人につき保護者1人必要です。小学4年生以上は個人の参加もできます。小学生 3km 男子女子、中学生以上の一般 5km 男子女子、
高校生以上の一般15km、男子・女子以上です。参加料はファミリー 2km と小学生 3km は無料です。一般 5km および一般 15km は中高生1000円、一般2500円です。有料種目参加の場合は所定の参加申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局窓口で申し込むか、またはインターネット携帯サイトエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合は所定の参加申込用紙に必要事項を記入の上、市民総合体育館内事務局に直接申し込むか、または郵送でお申し込みください。申し込み締め切りは1月29日金曜日です。参加申し込み用紙は市民総合体育館内事務局に備え付けております。選手受付には参加通知書を必ず持参の上、大会前日または当日に受付をしてください。ファミリー 2km を除く各18部門は1位から6位まで表彰、ファミリー 2km は完走賞のみです。悪天候などで開催が危ぶまれる場合は市内放送またはお問い合わせ先でご確認ください。なお大会の延期はありませんのでご了承ください。大会運営上時間内でゴールできない場合はその時点で走行を打ち切らせていただきます。お申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6232 岩出市茨本 63-2市民総合体育館内第10回岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話 0736-62-0370 までどうぞ。最後に平成27年11月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,848人、そのうち男性26,030人、女性27,818人、世帯数は22,019世帯です。以上、声の候補を岩出2016年1月第118号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 KOUSHITSUアットマークシティ CITY.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。